3月5日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは中国全人代が開幕いたしました。李強首相が演説を行いまして、2024年の実質経済成長率目標を 5% 前後ということで、前年度23年の目標と同水準に据え置いたということであります。ただインフラ債の新規発行枠を増やすということなどなど、財政を出動させるということが明確になりました。でそんな中でも軍拡は続くということで、国防費は 7.2% 増になるそうです。さあ一方で日本の安全保障ですけれども、岸田総理大臣、今日の参議院の予算委員会の中で、国際共同開発した防衛装備品の第三国輸出を目指す政府方針に対して理解を求めたということであります。次期戦闘機をイギリスやイタリアとともに共同開発するということはすでに大枠決まっておりまして、そして、まあ、自国内の需要だけではビジネスは成り立たないということがありますので、まあ、これをどう輸出をするのかというところなんですけれども、公明党の西田参院会長の質問に答えたということで、ありまして、与党内でこれはギクシャクしているという話。ただしこの答弁に対して山口那津代表は評価をしたということも出てきております。それから自民党は今月中旬に党大会を開きますけれども、2024年の運動方針案を今日発表しました。その中で、政治と金の問題などなどに決別し、これまでの派閥から脱却し、二度と復活させないというふうに、運動方針の中に明記をしたそうであります。収録しておりますのが3月5日日本時間夕方7時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は3営業日ぶり小幅反落でありました。終値昨日と比べ11円60銭安4万とびとび97円63銭で取引を終えました。まあ、下がったとはいえ4万円台に乗せて終わるという形になりました。まあ、利益確定の売りは優勢だったということでありますが、一方で海外投資家を中心に先高感が強いということで、割安感がある建設銀行証券といった株が買いが続いたということでありました。さあまず中国です。全人代、全国人民代表大会というものが開かれました。その第2回会議ということで、今日午前北京の人民大会堂で開幕をしたということであります。で恒例の首相演説、李強首相は2024年の実質経済成長率目標を 5% 前後ということで、去年と同じ水準に据え置いたということであります。で、消費低迷、不動産不況という中、積極財政を進めていくんだという方針を強調したということであります。で、まあ、地方政府が新たに発行するインフラ債の枠を増やすというようなこともあってですね、まあ、そうすると不動産開発を中心にしてまだ需要を掘り起こしていくというところなんでしょうけれども、果たしてそれがどこまでいくのかというところでありますし、まあ、内需がないということを、まあ、中を認めるという形になりましたので、これ去年の半ばというか前半からですね、すでにデフレというものは、まあ、相当程度懸念されていたところでありました。でそれに対して、まあ、年内には収束するんだということをですね、高らかに言っていたわけですけれども、結局のところ、まあ、それを目標を、まあ、達成できなかったのではないかというようなところなんですけれども、まあ、ただ数字として出てくるのは、成長率であるとかも含めてですね、強気の数字が出てきているので、まあ、我々はデフレに打ち勝ったんだというようなことを言いたいんでしょうけれども、それならばなぜこれだけ財政出動をしなければいけないのか、やっぱりそれは内需が足らないんじゃないのかみたいなところの矛盾点をですね、まあそんなものを指摘してしまっては他の国ではやっていけませんからというところではありますけれども、まあ相変わらずですね、まあデフレからの脱却に専念するというよりは、まあ、国家安全の部分に金を振り向けるんだということなどが話に出たということであります。まあ、今後は王毅外相の後任などなどというようなところが問題となるというところですけれども、まあ そもそも論として、まあ、国務院の性格というのも随分と変わってしまっておりますので、まあ、その中でですね、まあ、全人代で、決まったこと、まあ、以上に、党の側で決まることということの方がですね、より重要になってくるということなどから考えると、まあ、これはシャンシャンに過ぎないのかというところなんだろうというふうに思います。で、問題は、まあ、日本や周りの国々にとってはこのデフレの輸出をされてはかなわんというところで、ありまして、まあ、デカップリングはだいぶ進んでいるというところですけれども、一方で、まあ、デフレで、生きるビジネスについては欧米なども虎視眈々と実は狙っているところもあるとこういう、まあ、いわゆるハゲタカファンド的なところとこういうのも、うごめいているようなところもあるようであります。で、そんな、まあ、経済不振の中でも国防費にはお金をかけるということで、7.2% 増ということが、発表になっております。3年連続で伸び率が 7% を超えたということで、まあ、ここで、需要を作り出すというような部分もあるのかもしれませんけれども、まあ、それだけですね、まあ地域の、まあ、リスクは高まっていくのは間違いないというところであります。まあ、核弾頭の数もですねかなり増えているということ、2023年の報告書では5月の時点で、中国の核弾頭は500発を上回ったというような推計もあるということ、まあ、これは、アメリカの国防総省が発表しておりますけれども、まあ、この先順調に増やしていくと相当増えていくだろうと。で、ただこれに対してですね、まあ、地上から発射するあるいは潜水艦から様々な形がありますけれども、地上発射の再炉に関しては、ダミーもあるのではないかというようなことが前々から言われておりましたけれども、まあ、東大の先端研とそれから笹川平和財団などの共同研究の衛星画像といいますか、まあ、特殊なですね、X バンドの電波を使った観測などによると、サイロの部分もですね、完璧に作られているということになりますので、まあ、そうすると、弾頭の数に見合うだけの発射装置も作っているということで、意思だけでなく能力という部分も相当に増強しているということは、まあ、我々そして、まあ、西側諸国として、その力というものを、まあ、決して侮ってはいけないだろうというふうに思うところであります。で、それに対してじゃあ日本を含め同盟国どうするというところでいくと、まあ、当座の抑止力という部分で、まあ、戦闘機の存在というものも非常に大きいと、まあ、世代を変えていく第5世代第6世代となっていく中で世代が一つ違うともう太刀打ちできないということになりますと、まあ、数の面でどこまで太刀打ち対応できるのかというのはさることながらですね、この戦闘機の充実というのも図ってはいかなければならないところなんですが、これを一国で開発するのはコストリスクともに非常に高いということで、今回日本はイギリスやイタリアとともに共同開発をするという段取りになっております。まあ、今扱っている F2 という戦闘機の次の世代の戦闘機の共同開発ということでありますが、この開発した機体をですね、どのように使っていくのか、まあ、参加国の中の需要はもちろんあるんですけれども、それだけではビジネスとしてはペイしないというところがありますので、第三国にも輸出をしていきたいと、ただ単に機体を輸出するだけではなくて、そうすると整備であるとか訓練であるとかも含めてですね、ビジネスとしては相当大きなものになっていきますので、これを使うと、そして同じ機体を使っていれば当然ながら作戦行動もしやすくなるということがありますので、これはですね、防衛そのもの、安全保障そのもの、そして、地域全体あるいは、同志国の規模で見てもですね、非常に大事なことになってくるわけであります。まあ、もちろんですね、権威主義国家であるとかあるいはその情報が敵国ないし、決して友好国とは言えないような国々、まあ、具体的には中国や北朝鮮というような国々に技術が流れてしまっては危険ではありますけれども、志を同じくする国で、そして守秘義務をきちんと追ってくれるというようなところであれば輸出をしてもいいんではないかということが議論をされ、そして去年の夏頃には大枠で認められるようとしていたところなんですが、その後ですね、急転直下のような形で、与党内で迷走しているという話であります。で、岸田総理大臣、今日の参議院の予算委員会の中でこの輸出に関しての政府方針理解を求めた ということでありました。で、公明党が非常に大三国輸出に去年の11月頃から急に、慎重になったということがありますけれども、我が国の平和と安全を確保する上で最新鋭の次期戦闘機開発が不可欠と、でコストなどの観点からイギリス、イタリアとの共同開発が最適な選択肢だと判断したということであります。で、防衛装備品の移転三原則の運用方針に5類型というのがあって、輸出できるものの類型をですね、救難、輸送、警戒、監視、掃海というところに限定をしておりますが、この見直しの必要性についてと、確認した上で検討を進めていきたいというふうに述べたということであります。この用途で、縛るということで今回は今までは5つだったわけですけれども、同じものであってもですね、例えばですけれども、これは本当にただの例え話なんですが、トヨタという自動車メーカーにランドクルーザーという非常に高性能のピックアップトラックといいますか SUV があるわけであります。これをですね、日本やアメリカなどなどの国々で安全に使えば非常に便利な車になるわけですけれども、その同じトヨタのランドクルーザーは砂漠のある国ではテロリストが乗る車として使われているということで、同じものを作られてもですね、その渡った相手先によって全く使われ方が異なるということになると、この類型で縛るということのそもそもの意味がありやなしやというところは非常に疑問が残るわけであります。同志国や、志を同じくする、価値観を同じくする国に、売る、そしてメンテナンスをする、共に訓練をする、それによって、共同で抑止力を高めていこうではないかというのが、国際的なスタンダードで、全てを一国で賄って一国で守っていくというのは、スイスのような特殊な環境の国であれば別かもしれませんけれども、世界的な常識としても難しいということで、平和を掲げる党であればあるほどですね、その現実的な平和をどう目指すかというところを言っていかないと、空想的な平和ということになっては、かつての冷戦時代のようにですね、左派陣営、革新陣営のように、同じ鉄を踏んで失敗をしてしまうのではないかと私は非常に強く思うところであります。公明党山口代表は次期戦闘機のこの輸出解禁をめぐる総理の答弁を評価されたということでありますので、そこの部分でですね、何がしか落としどころといいますか、すでに腹積もりというものはあるのではないかというふうにも思うところでありますが、一定程度の歯止めが必要だということが党内から上がっていると、果たして党内なのか、あるいはその向こうにいらっしゃるですね、支持母体なのかもしれませんけれども、そこの部分でですね、あまり歯止めをきつくしてしまうと、結局のところ実際に実効的な効果がない上にですね、ただただ開発に乗り遅れてしまうというようなことになっては意味がないのではないかと思います。それから自民党の政治資金問題をめぐって、今日ですね、2024年の運動方針案というのが発表されました。これ、17日の党大会で正式に決めるものだそうですけれども、派閥の政治資金問題について真摯に反省し、国民に深くお詫び申し上げると謝罪をしたということであります。で、金や人事と完全に決別し、これまでの派閥から脱却し、二度と復活させないというふうに明記をしたということのようでありますが、そうなるとですね、じゃあ適材適所の人事であるとか、あるいは、若手等々の要請をどうしていくのかというのと、両輪になってくるということで、ありますし、何をもって派閥というふうに言うのかというような、あたりの、これ、言葉は踊るんですけれども、言葉の解釈というものがそれぞれによって異なると、結局何の対策にもならないということにも、なるのではないかと思うところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。